判決を言い渡す。
ああ、これでやっと裁かれるのだと思った。ここで僕の人生は終わる。とびきり輝くものではなかったが、それでもそこそこの幸せをとある少女のおかげで持ち合わせていたと自負している。
必要としてくれてありがとうね。
僕こそ。
今日の私の価値はこんなに？
僕からは3万しか。
3万円もでしょ？
彼女とは出会い系サイトで知り合った。17歳だという少女。どうせ年齢をごまかしたような女が来るのだろうと思ったら、制服のスカートをひらりと揺らしてこちらを振り返ったその少女。睦美は自分が約束の相手だと笑う。
どんなおじさんが来ちゃうかと思ったら、ゆうきくんみたいに若い男の人で、なんか拍子抜けした。
何度目か忘れたが、割と最初の方にそうむつみに言われる。僕はむつみに対して張り付いたような硬い笑い方が特徴的だなという感想を持っていた。トラブルを避けるために使うその笑顔も含めて自分によく似ている。それから初めての性交渉をする前に自分は能力者であると告げた。
あらら、ゆうきくんに残念なお知らせがあるよ。私にはどんな能力も効かないんだ。
そうなんだ。
ほんと、このご時世には生きづらい人種ですよ。
能力至上主義社会。僕たちの世代よりもどんどん特殊能力を持った人間が生まれる今の時代を、新聞がそう騒ぎ立てるようになった。
それじゃあいたしましょうか。
あ、ごめんね。もう一つ質問させて。いくらなの？
した後に決めてよ。ゆうきくんが、さ。
睦美とは一緒に時間を過ごし、体を重ねてお金を払う。僕と彼女にとってとてもとても健全な関係性を保つことができていた。
私ね、こう見えてお嬢様なんだよ。
見たまんまだよ。
なんていうか、埋まらないんだよね、ここら辺が。
睦美や身なりがしっかり整っているし、お金持ちの娘だと言われても違和感はない。なぜお金が必要なのか僕は聞かないし、彼女も言わない。それでも睦美がお金ではなく、それで表現されているであろう愛に飢えているのは見て取れた。
僕の教科書だよ。
気持ち悪いんだよお前。
やめなよ、また先生に怒られるよ。能力者様は特別だからさ。
こいつは臆病だから先生に言えるわけねえよ。
どうしたの？
ごめん、ぼーっとしてた。
私のこと見ててほしいな、ちゃんと。
もちろんだよ。あ、行くよ。
行って。シャワー一緒に浴びる？
先に浴びてもらっていいよ。僕は後で構わないから。
じゃあ次は一緒に浴びようね。
次が来ることはなかった。僕はこの時センチメンタルに自分のさまつな過去を振り返っていたせいで、彼女のサインを見逃したのだ。いつもシャワーは別ねと僕からお願いしてもいないのに言っていた彼女の変化に気がつけなかった。
クラスの子に無視されるなんてあるあるだよね。
ああ、ないものとして扱われるってことかな。
それそれ。
あるある、だね。
仲間、だね。お兄さんは何の仕事してるの？
サラリーマンだよ、普通に。
お金持ちだよね。
別に趣味もないし、他にお金の使い道がないから、有効に使っているだけだよ。
有効ね。
睦美がラブホの天井に向かって二つの漢字をなぞっている。
ねえ、もう一回しちゃう？
睦美と僕はお金を払った上でお互いを必要とし合うことが約束されている。何よりも強い絆があると思っていた。そんな彼女と連絡がつかなくなったのは、シャワーを断った次の日だった。ダメすら返ってこないことがあまりにも珍しく、焦りを感じていた矢先、耳に入ったのは、女子高校生の死亡を知らせるニュース。未成年だから、名前も学校も出ていないが、ネットで検索すれば、睦美の学校であることも、どの生徒が死んだかも、すぐに分かった。そして写真も。見覚えのある、笑顔を貼り付けた顔。あの子からのメール。URL が添付されてる。
親愛なる君へ。
その URL の先には、彼女が家庭でどれだけ蔑まれたか、さらに、学校でもどんな扱いをされていたかの詳細が書かれた日記のようなページが広がっていた。
あるあるだね。
ああ、そうか。このまま、悲しい彼女の物語は、なかったことになるのか。そう思ったら、やりきれない怒りと、悲しみが広がっていく。心臓を端から潰していくような、じわじわと、だけど、確実に、彼女に感じていた言葉にできない感情。それを奪われた憎しみが体内にはびこっていた。
この場所では嘘をついてはならない。誓ってください。
はい、誓います。
彼は精神を患っています。医師の診断書はここにあります。
それを含めて裁判を進めます。
では、事件について。事件名、一家殺人事件。死因は心臓麻痺。小さな火傷のような外傷のみで、他に目立った傷はなし。証拠としては、容疑者の自供のみとなります。
計画を立ててからは早かった。少女の住所なんて簡単に割り出せたし、そこから家族の顔、名前も芋づる式に出てくる。あとは彼女を苦しめた家庭の象徴であろう豪邸で殺せば完璧だな、と。そして学校では主犯格のみを狙おう。ほのぐらい欲望が満ちていく。幸いなことに力を持っていた。能力という名の。自分にとっては必要なしと思っていたもの。だけど、必要としたものを失った上で、その能力は最大限に活用できるものとして変化を遂げたのだ。自分の中でだけ、だが。
また、容疑者は学校での5人の生徒の不審死に関しても、自分が犯人であると述べております。
あ、すみません。
痛いしキモいんですけど。
はい、これ
お金じゃん。1000円とかしょぼ。
じゃあ。
ねえ見て、もらったんだけど。
1000円？偽札とかじゃないの？見せて。
気持ち悪いからさっさと使おう。
確かに、そこのカフェで使っちゃおうよ。
あの、これ落としましたよ。
あら、親切にどうも。
いえ、素敵なネックレスですから、ちゃんとつけていた方が良いかと。自分が触れたもの、またそれに触れたもの、自分の手から一つ先までに電気を送ることができる。人間の体を動かすのも電気だ。だから相手の体に電気を送り続ける。ただそれだけで人は死ぬ。その人の体か触れたものを AED 代わりにして心臓を止めるだけ。普通の人からしたら想像つかないのかもしれないが、生まれた時からこの能力を持っている僕からしたら、箸で豆をつかむより簡単なことだった。
世界はいつ終わるのかな？
いきなり壮大なテーマだね。
怪獣とかが現れてさ、世界が滅んじゃって、それで気づくの。人間はしょうもない生き物だなって。
しょうもないってもう分かってるじゃないか。
私たちはね。
そっか。
誰か滅ぼしてくれたらいいのにな。
へへっと笑った少女の顔は困ったような、だけど切実に願っているような、そんな表情だった。そうだ、滅ぼそうじゃないか。彼女は自分を滅ぼしたけど、それでは変わらなかった世界よ。
ゆきくん、ありがとう。もっとちょうだい。
現状での証拠は自供以外認められません。
それだけで十分でしょう。そういう能力を持っているんですから。
彼には自分の意思で適切に能力を使うことができないという医師の診断書があります。
悪いことしたらさ、それを分からせないといけないもんね。
それは難しいんじゃない？
目には目をってやつかな。
でもそしたらその人も悪いことするってことだろ。
そうか、そうなるんだね。さすが結城くん。
そう、悪いことをしたんだからきっと国が裁いてくれる。
判決を言い渡す。
さあ裁いてくれ。僕は僕の力で裁いたんだから、今度は人の力で裁いてくれるんだろう。
以上の状況を考慮して無罪とする。
そんなバカな、何人も殺してるんだぞ。何だって言うんだこの判決は。
それでは行きましょうか。
どうして。
行きましょう。あ、黒沢さん。
法廷から退出しようと扉へ向かうと、スーツの男が立っていて、すれ違いざま。
どうも能力者君、君のことは覚えておこう。君は守られているんだ、悔しいことにね。
そんなバカなことってあるかよ。
声を荒げるのはやめてください。速やかに退出するように。
この裁判で無罪になった僕は気づいた。この社会は能力者を本当の意味で特別待遇していることに、そして僕以外の犯罪者も裁かれていないことに。
目には目をだね。
少女の笑顔が浮かぶ。
分からせてあげないと。
そうだね。
さすが結城くん。
そこから調べた。過去の犯罪者で裁かれていない能力者が大量にいる現状、警察の特殊公安のようなものも制定されておらず、そこに対しての制裁が全く行われていないこと。
能力があってよかった。
ある日睦美に問いかけられた。この力のおかげで彼女の仇を取ることができた。だけど能力社会じゃなければ睦美は死ななかったのかもしれないとさえ思える。
どんな能力も効かないの。
だけど彼女は人の言葉や暴力によって傷ついた。その原因の一つはもちろん彼女のどんな能力も効かないという能力だ。
壊してくれないかな。
このままではいけないのだ。
見ててほしいな、ちゃんと。
この世界を、少女が見捨てた世界でも、睦美がいない世界だとしても。
大好きだから辛いんだよね、きっと。
ありがとう。決めたよ、僕は。
ちゃんと生きていけるように。
そのためのシステムを、実行できる組織を作ろう。
結城くん、本当に面白い。
睦美が最初とは違う笑顔を見せてくれたあの瞬間、僕は道化でありたいと思った。
楽しい時間がずっと続けばいいのに。
僕は道化であろう。道化がいるのにふさわしい組織を。
ありがとう。お互いに必要だと認めてくれて。
サーカス。
いい名前だと思うよ。結城くんにぴったり。
少女なら、睦美なら、そう言ってくれるだろう。
だから、この組織はサーカスなんだね。
ああ、いつの間にか長い話になっていたな。
聞けてよかったな。
なんだ、雨が降ってきたのか。
雨は好きだよ。なんか流されてく感じがさ。
ピエロ、プロローグ、少女と僕の物語。
Thank you. 今から数百年、核をはじめとした化学物質の汚染により、人類は地下世界に逃げ込むこととなった。すべての人類が地上を目指すことを禁止された世界で、ウィル、カルナ、ザジの三人は、密かに地上を目指す。
それは、眩しい光。
人工の、ギラギラしたものじゃない。
本当の、光。
私たちの世界は真っ暗だ。太陽も月も星もない。
うるせえな、またその話すんのか。やめとけよ、地上なんて。
ザジは夢もないんだね。
カルナ、お前は夢の見すぎなんだよ。いいか、地上ってのはな、遥か昔に科学の代償とやらで滅んでんの。何もないの、わかる？
行ってみないとわかんないじゃん。ザジは見たくないの、綺麗な景色。
興味ねえよ。俺は腹いっぱい飯が食えればそれで十分さ。今日の空腹を満たすために俺たちはスリや盗みをする。それが日常だろ。
つまんないやつ。ねえ、ウィルは？
地下人類法第一条、人類は何人たりとも地上を目指してはならない。破れば死罪。
ああ、ウィルに聞いたのが間違いだった。本当につまんない。
でも
なんだよウィル。
誰も言ってはいけない。誰もいない。誰もいないならバレないんじゃない？
はぁ？
カルナ、お前今行こうと思ったな。
だって見たいんだもん、光。
街灯で十分だろ。
やだ。
もし本気でこの地下の世界から出たいなら僕も行くよ。
あぁ？ウィル、お前まで何言ってんだよ。地上は化学物質で汚染されてるんだぞ。
わからないよ。行政の調査はここ200年行われていないんだから。
死ぬに決まってる。
ザジ、どこにいたっていつかは死ぬよ。こんな薄暗い世界で逃げ続けるだけの生活に僕はヘキヘキしてるのさ。いつか捕まって惨めに死ぬ、そんなのごめんだ。
そうだそうだ。
うるせえウィル、地上になんて出られるわけない。それこそ捕まって死ぬだけだ。
そうだね。だから君たちが行くなら付き合うよ。
行こう行こう。
どうやってだよ。
どうやってだよ。
北の湖、あそこは地上につながってる。
なんでわかる？
たまにね、見たことのない植物の葉っぱが流れてくる。つまりはそういうこと。
うはー、決定だ。
信じらんねえな。
見張りはいない、断言する。
やけに詳しいな。
途中まではね。
行ったことあるの？
だから途中まではどうする？
行く！ザジも行くよね。
はぁ、分かったよ。
決まりだね。
誰もいないよな。
大丈夫。巡回は1日2回だけ。
早く行こう。ワックワクだね。
カルナ、お前分かってるのか？見つかったら死ぬんだぞ。
見つからなければ大丈夫なんでしょ？
脳天気め。
うるさいな。
足跡を残さないように泳いでいく。洞窟に入るまではできるだけ静かに。
うへえ、冷たいよ。
黙って泳げよ。
カルナ、洞窟の中は暖かいから。
なあウィル、本当に持ち物はナイフだけでいいのか？
食料は魚を取ればいい。水もいらない。明かりも洞窟に入ってからだ。だとするといるのはロープと刃物くらいだよ、ザジ。
あ、洞窟が見えたよ。この中？
あ、外が見えなくなるまではこのまま水の中を進め。
うへえ。寒い。
お前は文句ばかりだな。岸に上がれただけマシだと思えよ。
だって
なんだってそんなに地上に出たいんだよ。
ん？ザジは出たくないの？
別に、食うものも住む場所もある。お前らがいてそれで十分だ。
私は出たいよ。見てみたいの。 花とか太陽とかそういうの。
本をよく読んでいたものね、カルナは。
ウィルは？お前、何か隠してるだろう。
そうなの？
いつにも増してよく喋るし、積極的だもんな。
そうだね。僕もそう自覚してる。
はめたのか？
そうなの？
そうじゃないよ。申し訳ないんだ。ここまで来たんだから、もういいかな。
ウィル？
僕の両親は、地上に向かったんだ。
は？
そう残された手紙に書いてあった。
会いに行きたいの？
いや、どんなところなんだろうと思ってね。ザジ、カルナ、君たちのことは僕は家族だと思っている。だから、一緒に行くならと、あの時に答えた。
なら、いい。
行こう！森には果物があって、空って天井からは水が降るの。光が反射して、虹っていう綺麗な架け橋ができるんだよ。
ああ、始まった。
わわ。
あ、最近多いな、地鳴り。
幽霊自体は大したことないけどね。
ずいぶん歩いたね。まだ歩くのかな。
そうだね。そんなに簡単に出られるとは思っていなかったけど。
ウィル、前に来た時はどこまで進んだんだ？
この先まで。広くなってる場所がある。
なんでそこでやめたの？
なんだか満足しちゃったんだ。
満足？
今にわかるよ。
ここ？
うん。
何もねえじゃねえか。
僕も初めはそう思った。ザジ、ランプを壁に近づけてみて。
あ？あ、こうか？
あれ？この石すごい綺麗だね。
ルビーの原石だよ。
おいおい、これ持って帰ったら大金持ちじゃねえか。
宝石なんだ。すごい。
それだけじゃない。ザジ、ランプを消して。
あ？何なんだよ、さっきから。
いいから消す。
はいはい。壁が光ってる。
綺麗。
蓄光石なんだよ。科学の代償の賜物だね、ザジ。
星空ってこんな感じなのかな。
なんかもう何も言えないな、この感じ。
うん、だから満足しちゃったんだ。
わからなくもない。
じゃあ見に行こう、本当の星空。
カルナ、
きっと綺麗だよ。3人で見るんだよ、絶対だから。
はいはい、じゃあさっさと先に行こうか、満足しちまう前に。
そうだね。
うわ、やばい、でかいぞ。
あ、
カルナ、潰されてしまったね。カルナは大丈夫？
大丈夫だけど、そんな、ウィル？
カルナが無事ならよかったよ。
待ってろ、今岩をどかすから。
ザジ、もういいよ、僕はここまでだ。
あ？いいわけねえだろ。
体温が下がってきてる。血が止まらないんだろうね。
ロープがあるよ、止血できない？
もったいないよ。大丈夫、今の崖崩れで。ほら見て、
光、地上か。
きっと。早くあそこまで行ってくれ、僕の分まで。
ざけんな。
ザジ、
ざけんなよ。勝手に夢見て、てめえ人のこと焚きつけておいて勝手に諦めてんじゃねえよ。
ごめん、でも。
でもじゃねえ、行くんだよ。カルナの夢だとか両親だとか家族を出しに使うんじゃねえよ。てめえ自分で決めたんだろ。だったら最後まで付き合えよ。
ザジ、
本当はお前が
お前が一番行きたかったんだろ。てめえいつまで自分に嘘つくんだよ。こんなところで一人で死んでんじゃねえよ。
サジ、
そんな寂しいこと言うなよ。家族なんだろ俺ら。
ザジは厳しいな。わかった。
でもこの岩どかせるの？
ナイフで僕の足を切り落としてくれ。ロープで止血すればいい。
できないよ。
あそこまで行くんだろ。僕の足はもう使い物にならない。後で肩を貸してくれるとありがたい。
当たり前だろ。
もう少しだよ。ウィル頑張って。
ずいぶん遠いんだね。
弱音吐く暇あんならちった体に力入れろ。
ごめん。
もう少し。
それは眩しい光。
人工のギラギラしたものじゃない。
本当の光。ついた。
地上だ。
200年誰もたどり着けなかった
太陽の
光だ。
三人で見た最後の光は、
暖かで優しくて少し寂しい夕暮れだった。
ラジオドラマランドスケープ、作俊嗣、ザジ堀江康樹、
カルナ鳴海真奈美、
ウィル北垣辰弘。
しゅんちゃん、残り少ない私の人生に付き合ってくれてありがとう。きっとしゅんちゃんは素直で不器用でお人よしだから、私が死んでからもずっと私を思い続けるんだろうね。
よっ、また何か書いてるのか。
ちょっと、ノックくらいしてよ。びっくりして寿命伸びちゃうところだったよ。
伸びるのか。そりゃいいこと聞いたな。明日からどんどん脅かすとするかな。
バーカ、忙しいんだから毎日来なくてもいいのに。私は早く生まれ変わってまたしゅんちゃんと出会わなきゃいけないんだから。
バーカはどっちだ。くだらないこと言ってないで、病人は布団に入ってちゃんと体を休めなさい。この後また検査だろ。ほれ寝た寝た。
毎日繰り返す変わりのない退屈な日常に、いつものくだらないこのやりとりがとっても心地いい。仕事前、仕事後、毎日毎日飽きもせず、しゅんちゃんは病室に顔を出す。私の大好きで世界一愛おしいしゅんちゃん。余命あと3ヶ月と宣告されてから、すぐに結婚式場はキャンセルした。だって、あと半年後なんて。頑張って生きながらえたところで、もう私の体は半分も動かないのに、どうしろっていうの？バケツいっぱいほどの涙を二人で流し合った後、私たちは少し強くなった。たまーにしゅんちゃんの白目が赤いのは、見て見ぬふりをしてあげるいい子な私。コンコンと、ノックと同時にしゅんちゃんはいつも私の名前を呼ぶ癖ができた。
ミンコ、この前の検査結果、特に異常なかったから、しばらくは自宅療養だってさ。
うん、わかった。ありがとう。ねえ、しゅんちゃん。入るまでに一呼吸置いてるんだよね。 だってさ、扉のすりガラスに頭の影が丸見えなんだもん。私に心配かけないように。不器用だけど、昔からずっと優しくて変わらないでいてくれる。私の愛おしい人。
なあ、やっぱり入籍だけでも。
しゅんちゃん、くどい。私はこの体にもう未練なんてないの。だから入籍は今度出会った時にまたプロポーズしてね。
頑固者。
何か言った？
いいえ。さ、林工場様、自宅へお連れいたしますので、かぼちゃの馬車へお乗りくださいませ。
そう言って差し出してきた病院の名前入りの車椅子に私は乗った。今日から自宅療養という名の死へのカウントダウンスタートといったところかな。動かなくなった足と左手を見つめて心の中で皮肉を言った。ねえ、しゅんちゃん、帰る前に桜公園寄ってくれない？
ほんと好きだね。今日なんか桜どころか雪でも降りそうな寒さだよ。
いいの。あの桜の木には絶対何かがあるんだから、会えるうちにちゃんとご挨拶しておきたいんだ。
何かね。あるのかね。何の挨拶してるの？
それは秘密。でもさ、10歳の時のあれは絶対奇跡だって、しゅんちゃんもそう思うでしょ？ほら、鳥のひなを見たいって言った私のわがままをしゅんちゃんが叶えようとしてくれて、あの大きな桜の一番高いところから足滑らして真っ逆さまに落ちてきて、全く動かなくなったしゅんちゃんを見て立っていられないほど震えちゃったな。本当に怖かった。それなのに無傷だよ。無傷、こんなの何かあるに決まってるって。きっと桜のせいか神様がついてるんだよ。
はいはいはい、わかったから落ち着きなさい。信じてるよ、俺も。凛子の信じるものは全部信じてるよ。
しゅんちゃんはいつもわがままな私の言うことを聞いてくれて、私がしゅんちゃんのことを好きだと気づく前からずーっと私を好きでいてくれて、こんな姿になっても愛情を注いでくれる。きっとこれからも変わらないんだろうな、このお人よしさんは。外は雪が降っててもおかしくないほどの寒さで、大きな桜の木も心なしか寒そうにしている。私はこの桜の開花を見ることができないのだと、ずいぶん前からそう察していた。それでもきっと奇跡は起こる。しゅんちゃんに起きた奇跡は必ずまた起こるんだ。寒いね。ねえ、しゅんちゃん。約束してくれる？桜が咲いたら必ずここに来て。約束。
まるで遺言のように何度もそう言って、数日後、凛子は眠るように僕の前から、世界から、消えていなくなった。間もなくして、一通の手紙が届いた。サプライズ好きの凛子のやりそうなことだと、久しぶりにふっと笑えた。俊太郎へ。春風の心地よい季節となりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。ねえ、しゅんちゃん、元気にしてるかな？
風邪ひいたりしてない？ちゃんとご飯食べれてる？泣いてばかりいたらダメだよ。前を見てしっかり生きないとダメだよ。しゅんちゃん、残り少ない私の人生に付き合ってくれてありがとうね。きっとしゅんちゃんは素直で不器用でお人よしだから、私がいなくなってからもずーっと私を思い続けるんだろうね。ねえ、桜公園のあの桜は今年も綺麗に咲いたのかな？ 満開の桜を一緒に見るにはもう少し時間がかかりそうです。でも、私は信じているよ。手をつないでまた一緒に、綺麗だねって言い合える日を。どんな形でも、どれだけ時間がかかってもいいの。だから、約束の桜の木の下で待ち合わせしたこと、忘れないでね。満開のあの桜が、目印になるから。すれ違いざまに、きっとわかるよ。どんな姿になっても、私を愛してくれるあなただからね。大きな声で、しゅんちゃんを呼ぶから。必ず、必ず気づいてね。よしよし、どうしたの君に。お腹空いたかな。しゅんちゃん。しゅんちゃん。こっちを見て、しゅん太郎。
りん、こ？
ほらね、奇跡は起こるんだ。
4月8日、クラス替えで親友のユイと同じクラスになる。
ユイ、こっちこっち。
よかった。これで卒業まで一緒だよ。4月20日、競歩大会で貧血を起こし、蒼太くんが保健室まで運んでくれる。あ、起きた。さやか、大丈夫？貧血を起こして倒れたさやかを、蒼太くんがここまで運んでくれたんだよ。
え？蒼太くんが？やだ、どうしよう。恥ずかしい。
5月9日、放課後、ゆいから蒼太くんのことが好きだと告げられる。私も好きだとは、言い出せなかった。
そっか、優しいもんね、蒼太くん。うん、応援するよ。
5月16日、朝から具合が悪くて学校に遅刻していく。追伸、最初の交差点を曲がれば擦り傷、直進なら捻挫。
すみません。あいた
ー。うーわ、2箇所も切ってる。この日を境に、私は確信した。遡ること2ヶ月前、私の携帯に無登録のアドレスから謎のメールが頻繁に来るようになった。アドレスには、50年後の私よりアットマークとあり、内容はまるで私がその日起きたことを綴ったように書いてある。最初は新手のいたずらメールだろうと気にも留めていなかったけど、次第にそこに書かれていることが現実とリンクすることに気がついた。メールが来るときは決まってその日の朝で、内容には日付と予定が書かれてあり、そこに書かれていることは必ず起きた。気味が悪くて見ないこともあったけど、次第にそのメールの中に使えるものがあることを知る。大体のメールにはその日起こることだけしか書いていないのだが、たまに追伸がつけられていることがある。追伸にはその日起こることに対しての回避方法や注意などが書かれてあり、追伸に沿って行動すると決まっていい結果になったのだ。アドレスにも書いてるように、もしかしたら本当に50年後の私が幸せになるためにヒントとして送ってくれてるのかもしれない。私はこのメールを味方につけて未来メールと呼ぶことにした。学校の帰り道、携帯を見ながらにやけていると隣から、さやか、何携帯なんて見て笑ってんの？とゆいがツッコミを入れてきた。ゆいとはマンションがお隣同士で、物心ついた時から一緒にいる大の仲良しの幼馴染みだ。私は慌てて取り繕いながら、ちょっといいことあって。ねえ、ゆい、もしさ、自分の未来が分かったらどうする？
あんた、抜き打ちテストが続いたせいで頭おかしくなった？
そうかも。今日は未来メールで抜き打ちテストがあることを知らされていた。おまけに追伸もあって、そこにはなんとテストの範囲も書かれていたのだ。味方につけた未来メールのおかげで、最近の私は絶好調だった。
6月3日、科学の実験でビーカーを落とし、顔に怪我をする。追伸、ノートの回収を進んでやると免れる。6月26日、誕生日プレゼントで、ママとパパからノートパソコンをもらう。そして、今日、平凡な日常を送る私にとって、人生の中でビッグイベントと言える内容の未来メールが届く。7月7日、蒼太くんからお祭りに誘われて、帰り道に告白される。追伸、祭りの前にユイにちゃんと気持ちを伝えること。寝起きの眠い目をこすりながら未来メールを見た私は声を出して驚いた。
嘘？蒼太くんが？私に？
心臓が徐々に音を大きくする。
体育祭の実行委員会で一緒になってから2年間、ずっと片思いしていた蒼太くん。まさか両思いだったなんて。飛び跳ねて喜びたい気持ちに駆られたけど、すぐに、ゆいの顔が浮かんで罪悪感に襲われた。どうしよう。このままじゃ、ゆいを裏切ることになる。ちゃんと、私の気持ち伝えなきゃ。今日、帰ったらゆいに言おう。自分に誓う。学校ではメール通り、蒼太くんからお祭りに誘われた。ゆいの顔をまともに見れないままバイバイして、お互いの家へ入る。着替えて、大きく深呼吸。よし!決意を声に出して玄関を飛び出し、一つ隣のチャイムを鳴らす。さっきまで一緒だったゆいが、不思議そうに私の顔を伺う。私は、決意が揺らぐ前に自分の気持ちを全部吐き出した。蒼太くんを好きだということ、応援するって言ったのに嘘になること、本当は、ずっとゆいに伝えたかったこと、お祭りのこと。おえつまじりで謝る私とは正反対に、ゆいはびっくりすることもなく、黙って聞いてくれた。私が喋り終わると、ゆいは少し微笑みながら、私こそ、ごめんね。本当はずっと前から気づいてたんだ。さやかが蒼太くんを好きだってこと。先にズルしたのは私だから。辛い思いさせてごめんね。さやか、お祭り行っておいで。蒼太くん待ってるよ。大好きなさやかが幸せになれるなら、私も嬉しいから。ゆいの言葉に胸が詰まる。ありがとう、ゆい。本当に、ごめんね。私、行ってくるね。会って、ちゃんと蒼太くんにも気持ち伝えてくる。ゆい、ありがとう。大好きだよ。ゆいが困った時は、私が必ず助けるからね。うん。約束ね。ほーら、時間時間、気をつけてね。ゆいが言いながら私の背中を強く押してくれる。慌てて最後に、ありがとう!と、大きく言い放って待ち合わせ場所に向かった。ゆいが罪悪感から私を助けてくれたおかげで、これからの未来を想像すると、自然と笑みがこぼれる。ありがとう、ゆい。心の中でもう一度感謝する。握りしめていた携帯が鳴り、速度を落としてメールを開く。そこには、今までとは少し違う形で未来の私からメールが来ていた。追伸。公園前の交差点を渡らずに左の路地から近道すると、蒼太くんより先に着く。ゆいと話したことで、待ち合わせ時間ギリギリになってしまい、初めてのデートで遅刻したくない私は、迷わず未来メールの手助けを借りた。再び走り出して公園前の交差点を左に曲がる。あと少しで着く。そう思った瞬間。それは、一瞬すぎて何が起こったのか理解するまで時間がかかった。とてつもない衝撃とともに、瞬間的な鋭い痛み。白と黒の世界をぐるぐると行ったり来たりして、やっと目が開けられた。ぼんやりと映るその景色は、さっきまでの風景とは全く違う。苦しくて息を吸おうとすると、全身の神経を爪で逆なでしたような痛みがした。一気に意識が呼び戻される。目の前には、黒くて大きなタイヤ。 どして
怖くなって起きようとすると自分の目の前に不自然に曲がったどちらかの腕があった。体のあちこちから伝うこのぬるくて温かいものは私の血なのだろう。呼吸するたびに口からも血が流れ出て、かすかに感じる匂いはアスファルトと鉄の匂いだけ。足はついているのだろうか。感覚がまるでない。一つ一つを確認していると、頭上にチカッと光るものが見えて、必死でそれを動く方の手で手繰り寄せた。そこには、未来の私からのメールが開かれている。携帯に新しい未来メールが来た。視界が赤く染まる中、開いたメールを見て私は絶句した。7月7日18時14分交通事故で死亡。ごめんね、さやか。今までのメールは全部50年後の私からだったんだ。聞いたよ、未来の私から。あんたが颯太君と結ばれたせいで、これからの私の人生は不幸しか待ってないんだって。先に裏切ったのはさやかなのに、ずるいよね。私が幸せになるための選択肢は一つだけ。あんたを殺して私が颯太君と幸せになる。悪く思わないでね。だってさやか約束してくれたもんね。私が困った時は助けてくれるって。すっと意識が遠のく中、集まってくる騒がしいやじ馬の中に、小さく笑う、ゆいがいた。